こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストはコミュニケーションをデザインする会社 BEX インスティテュート代表の大塚美幸さんをお招きしています。実は今日私はすごく緊張してるんですけど、なぜかというとですね、大塚美幸さん、お名前を聞いてピンと来られた方もいらっしゃるかと思うんですが、かつてアナウンサーとして活躍されていらした方で、もちろんですね、私自身も受けたことあるんですけれども、まあ、そういうですね、発声とか、言葉の使い方とか、まあ、そういったこともですね、授業をされているような方なんですね。で、その方を前にですね、こうしたインタビューをさせていただくっていうのは本当に緊張するんですけども、大塚さんですね、本当にいろんな活動をされていて、世界60カ国近くを旅されたこともあるし、今ではそのお子様がいらっしゃるお母様ですけれども、ご自身の活動の他に今でもですね、大学院の博士課程でお勉強もされているという本当にマルチな方なんです。で、この方のいろんなお話をこれから聞いていきますので、今日も楽しみに聞いてください。ではこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。東野桜子さんでフライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速大塚みゆきさんをお招きしたいと思います。みゆきさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これラジオなのがすごいですね、残念って私思ってるんですけど、本当に素敵な笑顔の方なんですよ。
ありがとうございます。
写真を見たい方はですね、大塚みゆきさんで検索すると、私検索してびっくりしたんですけど、ウィキペディアにも出てましたので、なかなか個人でウィキペディアに出る人っていないかと思うんですが、お写真拝見できますので、ぜひよかったら確認してみてください。大塚さんとはですね、3、4年前ですかね、お会いして、その時に私は授業を受けさせてもらったんですけど、その時に本当に凛としてパキパキってした講師姿を拝見してたので、普段のですね大塚さん、ちょっと先ほどですね一緒にご飯食べながらお話伺ってたんですが、また全然違った面を拝見できて、そんなところもですね、どんどん今日の、ただインタビューの中で皆さんにも聞いていただけたらいいなと。じゃあ早速ですが、はい、塚さんがですね、就職活動、就職活動っていうのを、始めようと思った頃から聞いてってもいいですかね。
はい、そうですよね、ずいぶん前の話なんですけれどももう学生時代、
はい、
就職活動はこんな風に言うのも恥ずかしい話なんですが、全然考えてなかったっていうのがまず思い浮かぶことですね。就職活動って言われて、みたいな。
普通に当時だと就職活動って皆さんどれくらいから始めた？4年生からとかですか？
そうですね、3年4年ぐらいで皆さんされてて、その時本当に私文学部、英語英文学科っていうですね、あんまり取り柄のない学部にいて特に何もしてなかったので、商社とか銀行に行くのかなっていうような漠然とした思いで、イメージしかなかった。
これになりたいとかあるって
全然なかったんですよ。
ちっちゃい時は、
ちっちゃい時はね、天文学者とか星が好きだったので、お花屋さんとかも、
かわいい、
ありきたりな夢を持ってました
それはでも途中で、なくなってたんですかね、大学生の時。天文学者にはもう、
そうですね、全然星は好きだったんですけど、全然そういう学問の世界に行くっていうのでもなく、ただのほほんとのんびり大学時代まで生きてきた感じですよね
なんか英語の、発音が聞かれたことある方は分かるかと思うんですが、本当に綺麗なんですよね。で、ちょっとさっきそのことを伺ってたら、お姉様が英語の勉強が好きで、
はい、そうですね、
で子供の頃から、そのお姉様の影響で、
はい、
みゆきさんも英語のシャワーを浴びていた、なぜならお姉さんと同じ部屋だったからっていう。
そうそうそう、2人部屋だったからずっと英語聞いてただけで、本当に全然何も勉強してなかったんです。
それってすごい環境ですよね、今考えるとね。留学してるみたいな感じですね、毎日ね。
そうですよね、
毎日だから、ラジオの、
ラジオをずっと聞いてましたね。
英語の番組が部屋で流れているっていう、すごい環境ですよね。
自分だったらやらなかっただろうなっていう、たまたま姉がやってて、そこに一緒にいただけ。
でも毎日英語聞くような環境に行って、かつこれ歌ってみたいな感じで、
そうそうそう
そう、お姉様からリクエストがあって、もちろん洋楽ですよね、で英語の歌だし、でもみゆきさん真面目だなと思うの、それちゃんと洋楽の意味をね調べて、歌詞の意味調べて、で必死で歌えるようにするみたいな。
私の小さい頃はこんなにネット環境が充実してなかったので、辞書引いて発音記号を見て、どういう発音でどう話すのかとか、どう歌うのかっていうのを見てましたね。
それなんか毎週のようにしてたそうですよ、なんか。
そうそうそう、
この人の歌も歌ってっていうので、まだその曲が仕上がってないのにもかかわらず次の曲が来ちゃうみたいな。
そう、無茶ぶりですよね、今で言うね
でそういうことを小学校からですか。
そうですね、思えば小学校から
されていたっていうのは、 ある意味ものすごい英語のトレーニングを毎週すごいあのパーソナルトレーニングをされてるような感じなので、まあ、それの延長で、
そうですね、
英文学科に行かれたということで、まあ、英語はお話になってたけど別に英語使って何かしたいと思ったわけ
でも全然考えてなかったですよね。本当に今私大学で教えしていて学生の皆さんがですねすっごい一生懸命考えてるのを見て、なんてみんな真面目でしっかりしてるんだろうって今自分のことを振り返るとすごくみんなちゃんとしてるなって思います。
まあ、それは私も思いますね。やっぱり、まだねキャリア教育とかない時代でしたから、私もいや自分も振り返ってそんなこと大して考えてなかったと思うんですけど、でもその特にじゃあこうっていうのもなく、
はい、
まあ、割とお父さんの影響ですかね、銀行とか商社がいいんじゃないって、
そうですね、
言われたから受けようかな、
なんとなく受けようかな
って思っていて、でも結局大塚さん最初の仕事はアナウンサーというですね、これ聞いたらちょっと怒っちゃう人もいるんじゃないかって、ものすごいアナウンサーになりたくて勉強して、すごいね倍率を通ってアナウンサーって なるイメージですよね。で当然その倍率はすごい高かったと思うんですけど、うん、まあ、そこに至る経緯をじゃあそこからどういう感じでアナウンサーになられたんですか。
もう本当に単純なんですけど、周りにアナウンサーになりたい子がいるグループにいて、彼女たちの影響でほら次どこどこの試験があるよとか、こういう写真撮った方がいいよとかっていうのに流されてアナウンサー試験を受け、たまたま受かって、たまたまご縁をいただいて働き始める
っていう、すごいですよね、
不思議ですね人生はっていう、はい、
でもそれが嫌とかもなかったんですね。あ、もともと大学時代もされていたんですよね。なんか
そうですね、大学時代に FM 東京さんがやっているローカル地域限定のラジオ番組を週2回やらせていただいていて、そのパーソナリティを、なので嫌ではなかったんですけど、それももともとなる気がなくって、たまたま声をかけていただいて、たまたまなって、学生だったからアルバイトの感覚ですよね、
はい、
そんなんで2年ぐらいやらせていただいて、
だから周囲がほっとかないんだと思うんですよね。なんかそういう才能がある人って、才能ない人にやらないって言わないと思うんですよ、周りって。だからやらないって言って、まあ、そこにゆきさんの素直さが加わって、じゃあやってみようかなって言って、だって結局ダメだったら2年続かないと思うんですよ、そのパーソナリティも、うん、
そうパーソナリティは実は、うん、それ私あんまりアルバイトしたことがなくって、うん、ほぼほぼ2個目ぐらいのアルバイトだったんですよね、それが、うん、やって3回か4回ぐらいの時に辞めたいです
って言ったんですか。
お伝えして、そのディレクターさんに、そしたらこんなオーディションやって受かって始まったのに辞めたいってなんだみたいな
怒られて
ちゃんとやれみたいな感じでですね、今思えばそのディレクターさんがすごくいい方で、辞めたいって言ったから即首を切られるとかでもなく、もっとちゃんとやれよみたいなことを叱咤激励ですよね。
めったにねなれないんだからっていうことをその人は分かってたから、うん、まあでも天賦の才がある人って分からないですよね。周りから勧められて、まあ、やって、はい、まあ、そういうやってたけど別にアナウンサーになる気はなく、でも結局流れとして
なって、
なってからはどんな感じだったんですか。実際
苦しかったですね。
苦しかった、
すっごい苦しかったです。
何が苦しかった
のか。みんなアナウンサーになりたい人はアナウンススクールに行って、はい、基礎ができて大体こんなことをやるっていうのも分かって皆さん入社されてる方しかいないので、うん、当時いなかったんですね、そういう方しか、
うん、
右も左も分からず発声練習とかもしたことなかったので、うん、FM 東京の番組は担当してましたけど発声とかをする場ではなかったので、うん、朝から夜まで毎日発声練習して原稿を読みしてっていう研修を半年ぐらい、
半年
やらせていただいて、
それ全員やるんですか。
そうですね、アナウンサーになった、まあ、うちの局のメンバーはやって、当時男性のアナウンサーと私と一人ずつしかいなかったので、二人で研修していただいて、毎日やって、彼はアナウンススクール出身だったのですごく全てのことをうまくこなせてて、私初めてのことばかりで 本当に何をやってるのかがよく分からなくて、全体も見えてなければ今やってることにもうまくできなくて、苦しいっていう思いだけがずっと続いてましたね。
そうですか。
1年目。
1年目
なので年末に1回辞表を出したんです。
あ、そうですか。1年目の年末、
1年目の年末に、もう今会社をやった今となっては、やってる今となっては1年目のこんな何の生産性とか何の利益も生み出してない研修をひたすらし続けてた人にお金も払ってですよ、1年目の年末に辞めるってなんだよって今だったらね自分思いますけど、当時は分からなかったので、もう苦しくて生きていけないって
思って辞表を出すっていう、まあちょっとだから今思うとね、あの考えちょっと想像しにくい、うん、すごい苦しい社会人スタートだったってことですよね。じゃあそんな社会人スタートを切られたミユキさん、その後どのようにしてあの今のようにね生き生きと活躍されるようになったかっていうのをこの後また曲を聴いていただいた後に、伺っていきたいと思います。帯吉幸さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、探してる手を振った君を、アメジスト握った左手、覚悟を決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も
「どこに苦しいの?」
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどですね、入社1年目の年末に辞表を出して、はい、でもないと怒られましたというところまで伺ったんですけど、 その後どうなったんですか。
その後引き止めていただきましてっていうか、まあ、今思えば引き止めてくれて、それまでコストでしかないのにこんな時に辞められては困るっていう気持ちだと思うんですけどね一応続けることになって、うん、まあそこから5年間まで私は入支局にいたというのが現状です。で本当に苦しかった時に、アナウンサーは同期が少ない、一つの局だと1人か2人しかいないので、全国の新人研修っていうのがありまして、北は北海道から南は沖縄まで系列、私は最初 TBS 系列、 TBS 系列の人は全員一緒に研修する機会がある。
すごいですね、うん、そういう仕組みになってるとは知らなかったです。
そうなんです。例えば2019年に入社した人は、うん、アナウンサー職で入ったら全員を同期と呼ぶっていうイメージですね、
その系列の。
そうです、そうです、
すごい同期いっぱい。
そうなんです。しかも、まあ、局だ系列だけでも少ないので、2019年に入社したら NHK も日テレ系も TBS 系ももう全ての局のアナウンサーをみんな同期っていう認識で捉えています
。
す
ごいですね、面白い、はい、
それぐらい一つのところでも人数が少ないので、すごくみんな仲がいいし団結力があるっていう、こう結束力が高いんですよね。なので私が本当に苦しかった年末ぐらいは、4月にみんなで一斉に研修して、5月にも一斉に研修してっていうのがあって、仲良くなってるメンバーもいるので、苦しい苦しいっていうのをみんなが励ましてくれて、全国から
頑張ろうよって、
もうちょっと頑張ろうよ、せっかくなったんだから頑張ろうよっていう、みんな苦しいよっていうので、お互い全国でそこここで励まし合って、個別にもみんなでもっていう感じで。
じゃあもう皆さん1年目はそういう感じなんですか。
そうですね、
ずっと研修して1年ぐらい、
だいたい3ヶ月夏ぐらいに初泣きって言われるんですけど、テレビに出るケースが多くて、その後も本当にちょこちょこお天気の時だけ出るとか、スポンサー読みだけ出るとか、いろんなケースですよね。
でそっからじゃあ番組持ったりとかは2年目からってことですか。
はい、1年目の秋から持つケースと2年目から持つケース、まあ持つっていうか だんだん出始めるっていうことですよね、はい、秋ぐらいから。
出始めてからはなんか気持ち的に変わったんですか。
もっと苦しかったですね。
もっと苦しかったそうなんですか。
いやもう緊張しすぎて、自分がまっすぐ立ってるのか曲がって立ってるのかもわからない。
ああそうなんですか。すごい緊張ですよね。
すごい緊張しました。
楽しかったことは
全然楽しめなくて、1年目、うん、2年目ぐらいは、苦しいっていうのがすごく先に立ってた印象しか今残ってない。
それでも頑張ったっていうのもなんか理由とかあるんですか。
まあ、その仲間がすごくいい仲間に恵まれたっていうことと、あと系列外研修って言って NHK は違うんですけど、日テレからテレ東までの同じ 2,3 年目の人たちが一斉に受ける
研修がある。
研修があるんですね。
すごいですね。
なので上下 2,3 年は大体みんな知ってるっていう感じなんですけど、その研修に行った時に、今フリーになられた当時は日テレの福沢さんという男性のアナウンサーがいて、私もう辞めたくて苦しいんですって言ったら、3年はやれよみたいなそしたら一周するから、すっごい楽になるからって言われて、その言葉を信じて、3年はやろうって決めた。決めた。
素直さが救った感じですよね。で、そう実際3年やったら変わったんだから
。あんまり変わらなかったです
ね。変わらなか
った。ただ3年やってみて、気持ち的にはこうまっすぐ立ってるか斜めかみたいなのはなくなって、少しずつ楽になっていったっていう。ただずっとずっと成長し続けて、2回と同じ仕事がないので、その伝えるっていう仕事は同じなんですけれども。はい、その時に伝えるテーマがどんどん変わっていく、だから 常に勉強して常に情報が確かかどうか確かめて、うん、最後自分の言葉で伝えるっていう日々訓練されて、
うん、
でそれが人の目にもさらされてっていうのが、うん、毎回大変でしたね。
すごく苦しかったですね。それが
苦しかったです。
あの子供の時に課題に追われていたけれども歌の課題はこなしたけどもそれってだから毎日のことを、
ね、そうですね。
じゃあいつ調べてるんですかね。
その日の仕事が終わったら局に帰ってきた後でその次の時とかその先のこととかをどんどんどんどん調べて電話して確認したりネットで見たりと か, なんかこういろんな人に聞いたりとか、
そういうことを皆さんされた上で自分の言葉にして伝えてるんです、
う
ん、
そうですね。
大変なお仕事ですよね。
アナウンサーは華やかさ2割弱、うん、下準備が8割強っていうイメージですね。
あ、そうなんですね。なんかちょっとそれを聞いてなんか私昔飛行機に乗ってた時代に、
はい、
私の、まあ、私だけじゃないけどその、その飛んでる客室乗務員側の仕事は8割が保安業務って思ってて、はい、サービスは2割ぐらい。でも見えるのはね、サービスが
ほとん
どっていう風に見せてたけれども、まあ、まさにちょっとそれに近いのかなっていう見えないところで、あ、すごい大変な仕事で、でもじゃあ3年経っても大変さの方が先に立ってて、
大変でしたね。
でも5年間は続けたんです。
続けました。
そこを続けた原動力って何だったんですか。
すごく人に恵まれたっていうのが一言で言えることだと思います。本当に局の人にも恵まれて、まあ、すっごく厳しい先輩方ももちろんいらっしゃったんですけれども、うん、心が折れそうな時にアナウンサーの先輩もそうですし他局の技術の方々とか、うん、まあ、テレビには映ってない裏方の方々がものすごい励ましてくれたり応援してくれたりですね、うん、本当に精神的にも支え、精神的にすごく大きな支えになってくださった先輩方が多くて嬉しかったですね。山梨に私最初いたんですけど、うん、5年間、山梨初めて行って何の身寄りもなくて、それだけでも寂しいのに局でもこうきつい仕事して精神的にもなんかあー疲れたみたいな日々が続いてたんですね。だけどやっぱりいろんな方が大事にしてくれたと思いますし応援してくれて、うん、こういうのやったらもっと上手くなれるよとかいろんなアドバイスをいただいて、うん、番組が終わった後はそういう人たちと一緒に見て、あ、こういうとこ次気をつけたらいいよとかっていう細かいアドバイスをいただいて、毎回出れば一個ずつこう改善点が、まあ、一個じゃないですよね、たくさん改善点は出るんですけど、毎回一個ずつ一個ずつこうパズルを埋め尽くしていくように、うん、色を一個ずつ塗っていくように少しずつ改善していくっていう。
それってみんなそうなんですか。誰でも番組やったらそうやってみんなで見てこうした方がいいよした方がいいよって言ってくれるものなんですか。
いや多分私全然本当にアナウンサーの知識がないまま入っちゃったので、やってあげないとこの子なんて大丈夫かなって思ったの
それもやっぱり人徳ですよね。みゆきさんがそういう、私聞いてて思ったのはそのいろんな人がね励ましてくれてっておっしゃったけども、うん、そういう方と人間関係を作ってなかったら励まされようがないじゃないですか。それはなんかこう心がけてたこととかあるんですか。
当時若かったので、うん、若かったのでってそれはそうですよね。大卒で入ったので、うん、右も左もわからないからとにかく皆さんの言ってくださることをメモして、うん、次の時はもうここは言ってもらったことはできるだけ今回は言われないようにしようみたいなのを必死にこなすしかないですね。当時は全然何かを心がけようというよりもとにかく前に言われたことは2回目は失敗しないようにするみたいな。
でもすっごい大事なことですよね。私なんか昔会社で新入社員の人にそれ言ってました。失敗はどうせするからって。だけど1回言われたことをクリアしてたら次は次のレベルの注意をしてくれるけど、クリアしなかったらもう一回ぐらい言ってくるかもしれないけど、もう その後ないからって言ってもうこの子は言ってもやらないってなって誰も何も言わな、ね、なくなっちゃうからってよく言ってたんですけど、まあ、本当にそれをじゃあ実践されてたから皆さんがあ言ったことをこの子はちゃんとやるって言ってどんどんどんアドバイスくださったんでしょうね。
実践できてたどうかは分からないんですけど、まあ、そうしようって心がけたぐらいですね、うん、同じ失敗もしてたと思います。何度も何度もああまたやっちゃったっていうのを思って結構へこんでたので、
うん、でもそれも見えてたんでしょうね。そうですか。じゃあそういう人に救われながら5年
続けて、うん、そうですね、
まあ、そこで、まあ、次のステージに行かれるのかなと思うんですけど、はい、でこれずっと聞いてきたいですよね皆さん。でもちょっと今日はここで残念ながら終了させていただきますので、また次回この続きを聞かせていただきたいと思います。じゃあ大塚みゆきさん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。華やかなアナウンサーという職業をされていたみゆきさん、本当に意外なことにですね、就職活動を始めた時は何も考えていなかったっておっしゃっていましたね。まあ、そこからのスタートだったわけですが、みゆきさんの話を伺ってて感じるのは、周りの人がですね、放っておかないというか、周りの人がみゆきさんの才能を見出して認めてくださって、まあ、それに沿ってアドバイスをくださるわけなんですけども、それにみゆきさんがとても素直にね、それを聞いて行動していかれていたというところですね。小さい頃であればお姉様から英語の歌歌ってって言われていたという話がありましたけども、この番組の中ではインタビューの中ではおっしゃってなかったですが、私立の中学高校時代は聖歌隊に入っていらしたそうなんですね。でこの聖歌隊っていうのは選ばれた人しかなれないそうなんですよ。だからお姉さまはみゆきさんが歌が上手っていうことを認めてらして、みゆきちゃん歌歌ってっていうことで、まあ、毎週ですね英語の歌課題ですね、これはもう課題のように、与えられ、でまたこれがみゆきさんがですね歌詞の意味を調べ発音記号を調べ必死でこれを歌えるように努力されるわけですよね。ここがやっぱり素晴らしいところだと思います。で大学時代はアルバイトとしてという感覚だったとおっしゃってましたが、ラジオのパーソナリティをされていたと。でこれを見ていた周りの人が、まあ、向いてると思ったんでしょうね。アナウンサーになりたいんでしょうっていうふうに周りが、勝手に思っていたというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、それで、そういったアドバイスをくださったところを、また、これをまた素直に聞いて、試験を受けてということで、アナウンサーになり、アナウンサーになってからも、いろんな方のアドバイスを、本当にメモして、同じことを二度と言われないように頑張ろうということで頑張ったとおっしゃってました。まあ、こうした素直に、人の話を聞いて努力する姿勢というのが、今の本当にたくさんのねスクリーンを持ったみゆきさんを、作ってこられたんだなというふうに、感じました。まあ、そのアナウンサー5年間仕事しましたってことでしたが、5年経って、次のステージへというところまでお話を伺いました。この後みゆきさんがどんなふうにキャリアと人生を展開していかれるのか楽しみですよね。次回伺ってまいりますので、またぜひ聞いてください。それではまたお会いしましょう。